今日の水戸黄門様は4名お越しいただいております。最初にレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、そして先週に引き続き元農林水産省事務次官小林義夫先生、元環境省事務次官鈴木正樹先生、東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長の亀岡貴治先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。これだけの校門さんが集まったら、はい、僕はどこに話が行くか、
はい、
責任持ちませんので。
そんないい加減な、
全て悪いのはまずレギュラーの長官とで、はい、次に悪いのは、
はい、
新藤さん。
新藤さん、ここで
僕ね、本当に最近ね、
はい、
日本の若い子ってどうなんのやろと思ってるんです。
ほう。
というのは就職が、
はい、
今ねあるのに若い子ね、産経に行かないんです。
そうですよね、もう海外の人が多いですね。
だから、うん、結局女はその彼らをね、これが10年20年後ねどうやって食べさすのっていう問題でね、
うん、
それは職安の人っていう波動枠んですかね、今困りますと提示するでしょう、いやもっとないですかってくるわけです、
うんうん、
それは仕事を完全に選択しちゃうんです、
うん、まあ、簡単に辞めたりもね、ありますし、うん、
で一番それの悪くてんの誰かしてる、高齢者、
あ、高齢者さん、
結局高齢者が、うん、夜中働くガードマンとか、
うん、
守衛さんとか、
はい、
荷物運びとか、
ええ、
でほんまやったら昔は今が何十年やったらそう若い人がしてたんですよ、荷物運ぶ、
そうです、ね、
今の若い子しないんですよ、楽な方ばっかり行くから、
うん、
そのツケ全部ね、
ええ、
現実的に今若い子が受けるわけでしょ、
うん、そうですね。
で、ま、明治から全体教育的に工場の労働者とか軍隊向きには全体主義が良かったんですよ、それで今みたいに個別の能力で勝負していく時代にね、果たして日本のね、それ僕面白いホリエモンっていう人いますよね、
はい、
彼大学なんか行ったって一緒やないかって平気で言ってますよ今ね、
うん、
僕一個だけあるんですよ、長官ね、
はい、
大学で勉強しましたよね、
はいはいはいはい、
役に立ちました、社会出て、
いや実感することはあんまりないですよ、
ないですね、うん、先生法学部ですよ
小林先生、
なんか役に立ちました、
これがっていうふうに具体的に因果関係のあるっていうのはあまり思い浮かばないんですけどね、まあ、だけど基礎的ないろいろな、なんか経験知識みたいなのはやっぱり、
うん、なるほどね、
その要するに4年間、まあ、私の前にちょっと5年やりましたけど、そこでいろいろ付き合ったり
僕それ聞いてません、
それから遊んだり、
はい、
いろいろそういう社会環境を含めて、
なるほど、
まあ、その 4,5 年間のいろいろな意味での蓄積っていうのはできたんじゃないかと、
ね、
ただあの勉学ってだけに絞るとやっぱり長官と一緒で、
うん、確かにね、
それを役に立ったかと言われ
てね、その 4年間か5年間かが役に立ったことは事実ですよ、
なるほど、
ね、だ大学に行って授業を受けたことが直接なんか役に立ってるかちょっとあんまりそれはあの感じることはあんまりないですけど、
うん、
その期間に自分でいろんなことやるじゃないですか、
はいはい、
勉強もするでしょうし、
そうですね、
いろんな経験もしますよね、うん、それはすごく貴重だったと思いますね、
あの石川達夫がね、文章の中にね、大学行くのはいいことやと、その無駄な時間がね、うん、その人間には役に立つってはっきり言うとるんですね、
うん、
あの法学部出会って役に立ちました、具体的に
鈴木先生
役所に行って、
いやそれはまあ非常に限られてますけども、うん、まあ、結局今誰と遊ぶかっていうと大学時代の友人と遊ぶこと、だから結局まあ職場に出てから もう要するにある程度人格が固まってから出てから知り合う相手っていうのはもちろん知り合いって親しい人もいっぱいいますけども、やっぱり遊ぶとなるとそのなんかまだその
学生時代
っていうか、まあ人格があんまり形成されてない時の方が遊びやすいなっていうのが一つと、それからなんですかね、やっぱり大学行って感じたのはやっぱり世の中には頭のいい人がやっぱりいっぱいいるなみたいなその考えはありましたですね。
朝日新聞の今西さんも同じこと言ってましたね、東大ってびっくりしたと、こんな賢いやつおんのかって。ただ、俺思うんですけどね、ある偉い人ですけれどもね、若い頃にね、高橋さんな、10の知識の人間がな5の知識とは遊ばれへんだろうと、反対にね、5の知識の人間がね10の知識と人間と遊ばれへんだろうと、あんなって環境やと習慣やと、それ才能なんか関係ないと、才能あったって勉強するとか何かの習慣にしたやつが賢くなると、それ聞いてそうやな思いましたね。
そういうところあると思います、
それ皆さんはテストの前は習慣として勉強してたはずですよ逆に。ほんで東大受験する時でも、杉先生どうです、何時間ぐらい勉強しました、大体受験前は。
そうですね、
やっぱり10時間近くしたでしょ。
そのぐらいはしてるでしょう ね、
これね、習慣やになるからできるんです。勉強って才能とかね、何よりもまず習慣にできる、IQ、
またそういう環境もありますよね。
そう
だからそういう、まあ、なんて言うんでしょうか、余裕が与えられてるっていうか、昔一緒だったなんて言うんですか、子供の頃付き合ってた、いろんな人じゃないですか、あバカだなと思ってたのもいるわけですよでそいつはね勉強してないだけで、いざ仕事し始めたらすごい能力は
あります。そんな
勉強してるから勉強の成績がよく、しないので全然ダメと、いう差がすごく大きい。
そうね、ヨーロッパみたいにね、学問で賢い人とね技術的な能力があってマイスターで伸びると、ちょっとこれ分けてますやん、日本はこのマイスターの方全然育ってないですから。それ宮大工なんかすごいわけでしょ、あの技術たるやもうどうしようもないですよね、要は彼らある種マイスターなんです、それ日本にねマイスター的なやつほんまにいませんわ、僕はやっぱり日本の教育のやっぱり部分っていうのはね、困るのはね賢いやつが置いてきぼりになるんで、下に合わせてくるから
。ああなるほど。
ほんな上の人間伸びませんやんか。で戦前の日本っていうのはそれを防ぐために飛び級ってあった。
あ、そうなん
ですか。今アメリカもそうですよ。
アメリカあります
ね。ジョブスなんかあれ飛び級ですもんね、小学校で。それは結局こんなに大変です。日本は全て平等でしょ。それできない子に合わせ、下の子に合わせちゃうんです
よ。落第もないしね。
そうですよ、本当そうです。逆にね。ちょっとまあ僕とか新藤さんみたいに人生の落第者もおるけど、
ずっと落第して
ます。もうそうもうずっともう本当にもうまっすぐ行ったことないね。
まっすぐ
行ったことない。曲がって曲がって曲がりくねって
遠回りですね。
そう皆さんね、いや私はね真実一路で生きてきましたっていう人いっぱいいてんね。
はい。
羨ましいな。もう新藤さんね、我々は真実十字路、どこ行くか分かん
ない僕三叉路でどっか行く違う方行ったから
あのね、なぜこの番組にね、新藤さんがいるか分かるやん、俺がオッカブしたらそれ以上のオッカブすやんこのね
名コンビですからね。
いやいや俺は嫌やねん。
いや嫌だ、相方じゃないんですね。
ただ僕ねお酒に関してね、もっとなんでこの時代にね、監督官庁の大蔵省はね、日本の酒をね海外でね作った場合こうやとかね、でこれのノベルティをどうやとかね、細かい部分のそういうのないんですか全然。
いや僕は知らないですね。あるのかもしれないんですけど、まあただまあ、日本でもウイスキー作ってたり日本でもワイン作ったりするんで、はいはい、おそらく海外で作っちゃいかんってことはないとは思うんですけど、それを日本酒というかその名前命名の問題ですよね、はいはい、だから例えばボルドーで作ったワインしかボルドーワインと言っちゃいけないとかっていうのと同じように、日本で作ったお酒だけを日本酒というというふうなのはないと本当はいけないんでしょうね。
あのワインでね、みんな案外日本人知らないのはね、ボルドーワインってどういうもんか知らないよね、うん、あれ大品種のブドウをミックスして作れるのがボルドーなんです、
うん
うん、でもう一個の方はだから工場的にも小さいんです。その代わり単一のブドウですよね、あれ
ブルゴーニ
ュ。そう、うん、
あ
それブルゴーニュは小さな蔵元が多いんです、
うん、
でその限定した品種しかダメなんで、でこっちの方はもう割と大きなワイン屋がおるんですね、
うん、
でそれはいろんなブドウを合わせてもいいんですよ、
うん、
基本的に。だからそんならこっちの海より限定されたこっちの方がええやないか言うて、日本の一流ホテルはここの解禁屋言うてパーティーしたりやってますけれども、ロイヤルもやってるのちゃう思
うて。ああ、そういうのありますね。
お酒は考え方2つあって、このボトリングするのが、はい、あの技術だっていう人と、
はいはいはいはい、
それからやっぱり、うん、その生の 木での、
はいはい、
まあ、材料が命だっていう人と2通りあって、日本酒も昔はあの灘のお酒とか伏見のお酒っていうのはブレンドしてんですよね。要するにおけがいをいっぱいしてでやってあのボトリングする時に味を合わせてるっていうのなんですが、最近は吟醸酒っていうやつはその要するにお米も水も杜氏さんも全部もうこれだけでやってますみたいなのが吟醸酒って言ってますんで、まあ2種類ぐらいあるんでしょうね。だからワインはボトリングすればいいっていうのもあれば、もうこのブドウでしかシャトーなんとかっていうようにこの農園で取ったブドウしか使いませんっていう考え方2つあると思いますね、
まあ、ワインの場合はブドウでしょうね、
そうですね、結局品質全然違いますもんね、あのおけがいって分からへんでしょ。
おけがいですか、今日本酒ですか、うん、そのおけに入ってるまま買うって意味じゃないですか。
いや、要素が蔵元やったら自分とこ直で売られへんのは、はい、例えばこれおけごと売るんですよ、
はいはい、
例えばトップメーカーに売った
り、うん、はい、
そうやって合わせてるん
だ。あ、なるほど。
ラジオって難しいのはね、種苗って言うやん、
うん、
はい、
これラジオ聞いてる人分からへんね、
うん、
それは種って言わない。
あ、なるほど、漢字が、
うん、それは種、僕は種って言うようにしてるけどね、はい、種苗って言われたら、
うん、
なんか響くから言うたらなんか、うん、種の病気かなとか、うんうんうん、取る人もいるから、
はいはい、本当
です。その辺はね、ラジオとテレビこう見えてもね、
はい、
気ぃ使ってんねん俺
いろいろ。
いや本当そうよ、そうやないとね、聞いてる人が
伝わらない
ですね、違う方に捉えるから、
うんうんうん、
まあ、テレビやったらね、もう 見て、
うん、そうそう
っていうの、
そういうのあって、
うん、
まあ、種と苗って言わなきゃいけないでしょうね、うん、種と苗といえばもう
そうそうそうですね、
結局ね、うん、そういうのはあるね、
うん、でそうです、
ミラーさんトップやから、
はい、
トップの会話を普通にしたん
で、そうですね、で
ちょうど僕みたいな頭の悪い人間が、は
い、
下ろすのに便利なんだ
で僕なんかハテナマークやから
ハテナマーク
それともう今おっしゃったおけがいのおけだす蔵もなくなったでしょうね、
だいぶ減ってんじゃないですか ね、
そうですね、 やっていけませんもん ね、うん、
ね、
そういったらブドウ酒の場合はおけないですもんね、
うん、だからブドウ酒の場合に、ブドウ酒っていうかワインの場合に一番大事なのはヴィンテージっていう概念ですよね。で同じブドウでもその年によって出来栄えが違うっていう、そのブドウから作られたワインっていうのは
その年のワインになる。だから味の作り方はベクトルっていうか味の方向性は同じだけど、年によって違ってくるっていうのがヴィンテージっていう概念だから、ブドウがベースなんですね。
同じワインでもね、何年も何年もってあって、それでね、そうそう、あれありますよね。
だからテロワールとかヴィンテージとか、あれはフランスが作ったマーケティング用語ですけど、まあ、上手に作ってるんですよね。
なるほど。ただということは、古い日本人ですぐに古いからええっていうヴィンテージ的な捉え方、だけど本当はその時のブドウの品質ですよね。
そうなんですよ。ブドウがどのくらいいいブドウが取れたかっていうのが命。
なるね。
うん。やっぱりブドウ栽培が面白いですよね。
なるほどね。
ワイン用ブドウのね。
なるほどなるほど。
そこが結構命やから。
なるほど。
これ今日本のワインってすごく評価高くないですか。
高いですよ。だからあの例えばサントリーのね、富の丘ワイナリーってのが一番有名なワイン。
なるほど。
そこで僕はずっとブドウ栽培一緒にやってたんですけど。
ああなるほど。
富っていうのは寄付ワインの富だったら5、6万円しますもんね。
へー。この間ね、僕ね、東京で国際会議やってヨーロッパからいっぱい人来たんですよ、
はい、
でこう食事したりするでしょ。で日本のワイン飲みたいって言うんですよね、かなりの人が。なかなか出す店がなくて。
いや、なんか赤ワインでもヨーロッパのってボディがすごいじゃないですか。
あ、
割と日本のってボディがあんまりないから、それはそれで新鮮なんでしょうね。
ちょっと鈴木先生は酒を言うと一番何が好みなんですか。
僕は醸造酒の方が好きで、だから酒、ワイン、ビールってこういう順番ですね。だからあんまりウイスキーとかジンとかああいう焼酎もそうなんですけど、蒸留酒は
なるほどなるほど、
ちょっと苦手なんですけどね。
まさにウイスキーとかブランデーとかね、ワインとか、ほんまにこれね、どう値段が上がっていくかわからんのですよ。寿司屋のね、あの人が言うてましたけどね、マグロの値段が上がってきて、なんでって、その時に、いや中国台湾の競りでもう日本負けてるから、これあの最後に農水の場合はその職員言いましても肉も魚も全部含んできません、でそういうマグロの値段が相当高騰してるとかいうのはこれ農水の場合も分かってきてるわけですか。
あのデータとしてもちろん、
あ
いろんな貿易上のですね、
はい、
価格の上げ下げ、
はい、
あの連れにとってるのはやっぱり穀物です
から、ね、はいはい
はい、小麦とかああいうのが中心ですけど、やっぱり水産物も今のマグロの話とかですね、
はいはい、
それから資源問題が出てきてて、
はい、
要するに価格もさることながらその資源量が落ちてるという、これは非常に微妙な話なんで、
なるほど、
そういうところはしょっちゅうウォッチしながら、あの魚によっては要するに国際的な、まあ、そのみんなで取り方を決めようとかですね、そういうあの枠組みを作ろうとかっていう、まあ、そういうことはしょっちゅうやってますね。で一方であの買い負けって言葉、これ実はね、あの今世紀になってから2000年代の初め頃にその言葉が出てきたんですよ。
あ、そうですか。
買い負けっていう言葉、これまさにマグロなんですね。
なるほど。
で当時はですね、まだ我々日本の経済力もまだまだっていう時代でしたので、
はいはいはい、
あそうか、そういうことが起きてきたのか、ちょっと気をつけないかんなっていう程度の気分でいたのが、今や25年経ってもう現実問題になってきてるという、だからこれあのいわゆる食料安保の世界でいくと、まあ、日本が 38% 国産でカロリーベースで、あと要するに6割は海外に入れてるっていう世界でですね、やっぱり 6割をどうするかと、国産を高めて38を45にしていくとか、これはまあ大事なんですけども、5、6割のところをどうやって確保するかっていうのは、これもね、ものすごく大事な話なんですよ。
そりゃそうです
ね。だからそれはやっぱり経済力別ですからね。だからこの辺のところもやっぱり気をつけなきゃいけないってことで、やっぱり政策上も非常にいろいろ気をつけてるということだと思いますけどね。
あの最後にあの小林先生が何年前です、あの水産庁の長官していった、
ね、2005、6年ですかね。
その頃はもう別に負けるなんかが発想ないですよね、まだ日本。
いやだからその2000年代の初めから買い負けって言葉が出てきてて、
もうその頃も来てました。
それで実際にあの、まあ、 中国とか台湾の、まあ、そこも非常に水産業盛んな地ですからね、はいはいはい、でマグロに関心が出てきて、それでやっぱり日本の水産物が美味しいっていうんで、
なるほど、
であの中国なんかも経済成長始めましたから、
はいはい、
で非常に評判が上がったんですよ。でコールドチェーンもあの中国の国内でできてきましてね、
はいはい、なるほど、
だからそういう意味では日本からすると日本の水産物が非常に評価が高いんで、これは輸出にプラスになるとかっていう見方もある一方で、まあ、あの消費者の人たちなんかからその買い負けってことが出てきたんで、これはちょっと気をつけないかんなと思っていった流れがずっと出てきてる、
うん、もうほんなら水産庁の長官してある時にはもうちょっと見えてきてたんです
か、うん、だからね、一方でほら経済力の問題ですから、
そりゃそうですね、景
気、あの正直言ってですね、あの2000年代の初めっていうのはあのいわゆる WTO 協定ができて、それであのドーハラウンドっていうのは始まってて、まあ、いろいろ自由化路線がある一方、うん、やっぱりあの WTO でみんなであのまとまってやっていきましょうねってんで、あの中国も加盟したんですよ。これはアメリカも賛成して、
なるほど、
でその時代はですね、やっぱりもうこれで世界全体がああいう共通ルールの下で、うん、まあ、自由化もする中でお互いのルールの中でやっていくというふうに、まあ、始まったなとっていう流れだったんですね。ところがそれから10年経ったら中国が日本の経済力を追い抜くっていうふうに急激に成長して、うん、で日本は落ちていく。で WTO のそういう自由貿易っていう流れが、まあ、あの昨今のアメリカのいろんな政策変更の中で、うん、その逆に動いてるという流れですから、うん、まあちょっとあの、まあ、私からするとその2000年代最初にいろいろ感じてた心配事であるんだけれども、これほど早く日本の経済を落ちたりですね、
な
るとはちょっと予想的なんですね。
なるほど、
だからそういう意味では非常に今大変な時期だと思うんです
よ。そうですね、これさ、ぶり返すの無理ですよ。
あのいやだからさっきの6割どうやってうまくあの安定的に輸入していくんだって話も含めてですね、これ食料とこのエネルギーはこれ基本ですからね。エネルギーも本当にあの1割ちょっとの自給率をどうやって確保していくんだって話になると、今のアメリカはナラスカはどうだって話に出てくるでしょ
う、
やっぱりいろんなところにこういうふうにあの道筋を探っていかなくちゃいけないとか確かなんですよね。だからそういう意味でその2つ、石油資源含めたエネルギー資源と食料っていうのは本当にちょっと真剣にやっぱり考えていかなければ偉いことになるっていう、そういうちょっと心配はしてますけど、
今日はどうですか。
いやもうすごく勉強になりました。
そうですか、
はい、
焼肉まで
焼肉
それはあの次の回にします
。次の回に持ち越しになったんですね、
はい、
よろしくお願いいたします、はい、今週のお相手は
高井真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林芳生と
鈴木雅樹と
亀岡孝春でした。